ちら阪神南県民センターです。
このコーナーは兵庫県阪神南県民センターの提供でお送りします。4時29分です。こちら阪神南県民センターですは、センター実施のイベントなど阪神南地域の情報を皆様にお届けするというコーナーです。県民センターから今日は県民躍動室広報担当の広部さんにお越しいただいております。こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。4月の1週目に挨拶に来ていただいて、本当は出る予定じゃなかったけど喋らされた広部さん。
そうです、
大丈夫でした。
はい、
その説はすいません。
いえいえ、
どうもありがとうございました。はい、今日もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さあ、今日はお二方、どんな方を連れてきていただいたんでしょうか。
はい、今日は一般財団法人近畿高エネルギー加工技術研究所安比の専務理事の清水さん、それから県民センターの県民課で産業観光を担当している藤川さんに来ていただいて、ものづくりイノベーションのこと、そしてこの天崎ラジオでのリーディングテクノロジー認定企業の紹介コーナーを始めることなどについて紹介していただきます。
はい、清水さん、藤川さん、こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
清水さん、ラジオ初めて。
初めてです ね。緊張してます。
いや、なんか何回か喋ったことありそうな雰囲気ですけど。
いやいや、そ
んなことないですか。
はい、そうです。
じゃあまず先に藤川さんにお伺いします。
はいはい、
あの先日小林センター長にお越しいただいた時にね、はい、センターとしてものづくり産業の振興を大切にしているっていうお話があったんですが、今日の話はこのことにつながるんでしょうかね。
はい、あの天ヶ崎市、西宮市、芦屋市の阪神南地域にはものづくり中小企業が数多く集まってますので、その企業の強みを生かした成長を後押しして、技術やアイデアをより多くの方に届けることが重要だと思っています。そこで高い開発意欲と優れた技術を持つ企業をリーディングテクノロジー企業、通称 LT 企業に認定して、事業化や商品化、販路開拓を支援しています。
はい、
これまでに累計129社を認定しまして、シンボルマークの入った認定証を交付しました。認定企業の皆様には応接室に掲示いただくなどして PR にもご協力いただいています。
うん、はい、
LT 企業には安比と呼ばれている近畿高エネルギー加工技術研究所などの支援機関と連携して、技術指導から販路開拓まで一貫して支援をしています。
はい、
今日はその安比から清水専務理事にもお越しいただいていますので、ここからは清水専務理事にお話をいただきたいと思います。
わかりました。お待たせしました、清水さん。
はい、
では、はい、詳しい説明をよろしくお願いします。はい、
我々一般財団法人近畿高エネルギー加工技術研究所の清水と言います。
はい、
まあ、何せ正式名称が長いので、
うん、確かに、
はい、AMPI、 これは英語の略称なんですけども、はい、それを安比というふうに呼んでいただいてます。
はい、
場所は43号線沿いのショッピングセンターアマドゥがありますけど、それの東隣にあります。
はい、
アマドゥから見ますと安比はですね、江南の、まあ、裏手にあるというような位置関係になります。
うんうん、
我々 の研究所の目的っていうのをですね、ちょっとお堅い文書で恐縮なんですけど、定款っていう、まあ、我々の憲法にあたるような文書からちょっとご紹介します。ちょっと読みますのでですね、はい、お堅いちょっと覚悟してください。わかり
ました。
レーザー、プラズマなどを活用した溶接切断、微細加工などの加工技術に関する調査及び研究や、ものづくりに関する加工技術などの普及及び啓発などを行うとともに、技術支援を通して地域企業のものづくり新技術の創生と技術の高度化を進めることにより、産業技術の向上と我が国の学術の進展に寄与することを目的とすると、
うん、
いうことになってますが、
うん、難しい感じですね。
まあまあ、これね、ラジオで聞かされてもわからないですよね。
は
い、で、まあ、簡単にもこう分かりやすく言いますとですね、
はい、
我々の仕事ってのは2つあるということで、うんうん、まあ、1つがですね、地域のものづくりに関わる中小企業の皆さんの、まあ、いわゆるホームドクターとして、うん、何かいろいろ日々に発生する問題を解決すると、それを任務としていると。で、もう1つがですね、今度はちょっと比較的大きな企業様と協業しまして、まあ、レーザーを使った高エネルギー加工の新たな適応法を開発するといったことをしています。
うん、
でまず一つ目 そのホームドクターについてですね、その役割についてちょっとご説明します。
はい。
例えばですね、お客様に納めた製品が壊れてしまったり、工場で使っている設備が壊れてしまったりということがあるんですけども、何か原因がわからないということがあります。
うん。
こういった場合に我々連絡を受けまして、現場で状況を確認したり、壊れた破面を顕微鏡で観察したりして、その原因を特定すると。でさらに同じ問題が起こらないように対策をするといったことを、これを技術支援と言ってるんですが、そういった活動をしております。
はい。
でうちの研究所にはですね、保有設備として、材料の強度を測るような、引っ張り圧縮試験とか10トンの力でこう物を押したり引いたりできるんですが、それですとか、30万倍までその拡大可能な、電子顕微鏡などもありましてですね、そういった装置を使って、トラブル解決を支援するといったことをしています。
ホームドクターですね。
はい。
うん。
それから2つ目 そのレーザーに関する新しい適用方法の開発ということではですね、一つ、短い周期でオンオフを繰り返すことで、材料を溶かさずに除去するという、そういうレーザー加工機、これはパルスレーザーという言い方をするんですが、それの実用化検討をしています。でさらにですね、あとレーザーでその金属の粉末ですとか、針金、ワイヤーですね、これを溶かしてターゲットに、肉盛りをするということで、3次元の形状を作っていくという、金属 3D プリンター、こういった実用化検討も行ってます。
はい。
こういったパルスレーザーですとか金属 3D プリンターを使って、将来の仕事につながるような実用化検討のお手伝いをしているということになります。
はい。
で今日のテーマであります、リーディングテクノロジー、通称 LT 事業ではですね、安否の指導員が、現場に出向きまして、技術課題を解決したり、またはその安否の装置を使ったりして、新製品を開発するといったことのアドバイスを行っています。
はい。
昨年度の実績としましてはですね、製品開発という点では3社に、ご支援しておりまして、あとは品質向上の案件で2社、そして生産合理化といったところでは6社を支援しておりまして、地域産業の活性化に貢献しております。で特にですね、製品開発として支援した企業様の中では株式会社トリーエンジニアリングさん、ここがエアブローというそのノズルを開発している会社さんなんですが、ここがですね、公益財団法人の日本発明振興協会と、日刊工業新聞という、大きな業界誌ですけども、ここの主催する発明大賞の本賞という、これ日本一の賞なんですが、中小企業におけるその日本一の発明ということで、認定されております。
すごい、おめでとうございます。
はい、
すごい。
すごいですね。
ね。
で他にもですね、LT 事業の関係ではさまざまな企業の OB の方に、販路開拓アドバイザーとして、来ていただきまして、新しい取引先とのビジネスマッチングの支援も行ってます。阪神南地区のものづくり企業というのは B2B ビジネス、いわゆるその会社と会社の、商取引というのが多いんですけども、飛び込みで行ってもですね、やっぱりそのなかなか成功する確率は低いですし、じゃあ展示会に出しましょうって言ったって、大企業がですね派手に、売り込みかけてますので、圧倒されてアピールできないということがありますのです。そういったところをですね、売り込み先の候補の OB を、一緒に OB の方と一緒に営業活動に行くということをしていただいてまして、やっぱりそれなりの人が対応していただけるということもありますし、やっぱり顧客目線でのその営業資料、資料の作り方ですとか売り込み方とか、そういったところのアドバイスが得られますので、やっぱりその非常にこう有効な、役に立つ活動かなと思っております。昨年度の実績からいきますと、15社の企業様に対して、34回いろんなところに行っていただくということになってまして、実際に2社の案件につきましては実際にそのビジネスにつながった、受注が取れたということにつながっています
。ほう、すごいですね。いや実は以前の放送局でものづくりの匠を紹介するコーナーをやらせてもらっててね、なので安否さんにお世話になってますみたいな企業さんもたくさんありましたし、で実際安否さんにも行かせてもらったことがあってね。
そうですか。
さっき言ってました、電子顕微鏡とかもちょっと見せていただいたりとかして、すごいのよ。
そうですね。
そうそう、
こういうやっぱりこういうところで、そういうこう設備を持っているというのは実は珍しいんですよね。
そう、
だからね、非常にこう、ぜひ活用していただければなと思います。
そう、ものづくり企業の駆け込み寺的な。
そうですね、おっしゃる通りですね。
はい、
ホームドクターだけです。駆け込み寺というのをうまく使わせていただきます。はい、
ぜひ使ってください。
はい、ありがとうございます。
とにかくね、清水さん、いろんな支援をなさっているということなんですよね。
はい。
藤川さん、その他にもなんかいろいろあるということなんですが。
そうなんです、他にもこのリーディングテクノロジーを紹介する専用サイトを作ってまして、でちょうどこの3月にリニューアルが完了しました、
はい、
で今までの支援実績が分かる、たくさんの写真付きのページだったり、あと LT 企業を一社ずつ紹介するページもありまして、独自の技術を紹介する内容や自慢の製品について解説いただく動画を多数追加しました、
うん、
ビジネスマッチングをお考えの皆様にもぜひリーディングテクノロジーでホームページ検索いただきましてご覧いただきたいと思います。
はい、実は私もねナレーションをさせていただいたりとかもしてますので、はい、ぜひ動画をご覧になっていただきたいなと思います。でね、今日のこの放送を聞いてくださった企業の方が例えば支援を受けたいと思われた場合は、清水さんどうすればいいですか。
はい、ぜひですね、安否に直接お気軽にご相談ください。
はい、
電話番号ですね、06-6412-7800 です。でインターネットからでも受け付けておりますので、検索エンジンで AMPI と安否というふうに入力していただきますと当研究所のホームページが出てきますので、はい、お問い合わせボタン、そういうページがありますのでお問い合わせボタンを押していただければ連絡をいただくことができますのでよろしくお願いします。
はい、ぜひ気軽にお問い合わせください。さらに今後ですね、このラジオで天崎放送局でですね、この LT 企業のご紹介をいただけるって聞いてるんですが、藤川さんそのあたりを
はい、5月と9月と1月の第2金曜日に15分間お時間をいただいて LT 企業を紹介するコーナーを開始します。
やったー、
はい、ありがとうございます
こちらこそありがとうございます
でどんな楽しい放送になるか、興味深い内容となるか、あと未知の部分もあるんですけども、知らなかった技術、新しい商品などたくさんの情報をお届けしたいと思ってますので、ぜひ放送を楽しみにしていただきたいと思っています。
はい、楽しみにしておりますのでよろしくお願いします。さあ、そして清水さん、まだいろいろとあるんですよね。
LT 企業の皆さんの凄さをですね、ちょっとご紹介するためにですね、ちょっといろいろご紹介します。まず兵庫県主催の兵庫ナンバーワンものづくり大賞というふうにな、ものがあるんですけども、ここに例えば先ほど申し上げましたトリーエンジニアリングさんも受賞されてますし、丸一工業さん、これは梱包材の会社さんですね。あとは神楽ベーパーテックさん、あとは山下ワークスさん、高丸工業さん、ライトニックスさんという、いろんな企業さんがそういう大賞に輝かれてます。さらにですね、兵庫オンリーワン企業に選ばれた LT 企業としては井上ヒーターさんですとか先ほどの山下ワークスさん、さらには水耕さんですとか長谷川電機工業さん、ワデコさんといったところがございます。それからもう一つですね、経産省、経済産業省の近畿経済産業局主催で、関西ものづくり新選というのがあるんですが、これもやっぱり鳥居エンジニアリングさんが去年選ばれるというようなことで、阪神南地区にはですね、世界に誇れるような先端技術を持つ企業さんがたくさんあります、
そうですね。
で最後にですね、これ、すごいことなんですけども、昨年のですね、一般社団法人の日本溶接協会が主催しました、全国溶接技術協議会というのがあります。でこれがですね、西宮市にあります株式会社谷機関さんの石井様がですね、見事に日本一になりました、
おめでとうございます。
これすごいことですね、全国制覇ですから。
で
この協議会ですね、実はトヨタ自動車さんとか三菱重工さんという、大企業さんが皆さん参加されている中でですね、中小企業西宮の谷機関様が優勝されたということで、阪神南地区 その技術力の高さが証明されたというふうに考えています。今後ですね、特色あるLT 企業の皆さんにご出演いただきまして、自社の優れた技術や商品の情報を提供していただくということになります。そうした技術や商品の開発に安否が貢献できる、我々安否が貢献できるという場合には、それについてもご紹介いただきまして、我々の行動活動がですね、持続的に行えるようにしていただければ幸いです。YouTube のいいねボタンみたいなもんですよね、そういったことでございます。我々安否としましてはですね、この阪神南リーディングテクノロジー実用化支援事業というのは素晴らしいこの活動だというふうに考えておりますので、ぜひこれを十分に皆さんに活用していただきまして、阪神南地区のものづくり産業全体を盛り上げていきたいというふうに考えています。センターさんには非常にお世話になってますので、これをぜひ盛り上げていきたいというふうに考えております。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
しかし持ってきていただいたのが業界誌ですね、溶接ニュース ていう新聞、はい、になるんですけれども、そこに先ほど言っていただいた株式会社谷機関の石井さんのね、はい、あの写真付きで掲載されて、
写真付きです
よ、すごいですね。
あのまた表彰式が多分6月に東京であの表彰式があるという聞いています。
やっぱりこの阪神館のものづくりってね、レベルが高いんですよね。
高いです、めちゃくちゃ高いです。
本当にそう思いますね、はいはい、では5月にまたね、別のコーナーでお話聞かせていただけるの楽しみにしてますんでね、藤川さん、そして清水さん、どうもありがとうございました、はい、
ありがとうございました。
では広部さん、はい、最後に一言お願いします。
あ、はい、私からは特殊詐欺対策としての、自動録音機能付き電話機の購入補助事業についてご紹介します。
はい、
まず昨年1年間の本件における特殊詐欺被害の認知件数なんですが、なんと1224件で、前年と比較しても150件も増加しており、被害額はなんと19億9000万円、で過去最悪のペースで増えている状況です。
はい、
それで、特殊詐欺の被害者なんですけれども、はい、高齢者が全体の約8割を占めておりまして、犯人の約6割は自宅の固定電話に電話をして、医療費の還付金があるよとか、キャッシュカードが悪用されているので交換しますなどと言葉巧みに語りかけて相手を騙し、金銭を奪い取ります。
はい、
そこで県では市長と連携しまして、自動録音機能付き電話機を広く普及するために、65歳以上の方を対象に1万円の機器を実質無償で購入できる補助を行うことにしました。
これはありがたいですね。
うん、でこの電話機は電話をかけてきた相手に対して、例えばこの電話は録音されていますなどといった警告、それから会話の録音を自動的に行えるもので、犯人撃退に極めて有効なものとなっております。
うん、
この事業は、令和6年度限りとなっていまして、全県で13万台分の予算を確保しています。
はい、
補助の要件はあのお住まいの市町ごとにそれぞれ異なる場合がありますので、詳細はお住まいの市町のホームページでご確認いただくか、県のコールセンターの方にお問い合わせください。
はい、
県のコールセンターは 078-362-3255、 繰り返します、 078-362-3255 です。ラジオをお聞きの皆様にはこの機会に、被害の入り口になりやすい自宅の固定電話をぜひあの警告と会話の録音を自動的に行える電話機に切り替えるよう、ぜひぜひご検討いただければと思っております。
はい、そうですよね。今お話しいただいたように兵庫県内で特殊詐欺被害が多発しておりますのでね、ぜひ、自動録音電話機の購入補助を、ね、ご利用いただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
ということでして、本日は一般財団法人近畿高エネルギー加工技術研究所安否の清水専務理事と、県民センターからは藤川さんと広部さんにお越しいただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
毎週金曜日午後4時30分からのこちら阪神南県民センターです。阪神南地域の情報満載ですので、また来週もお聞きください。阪神南地域の情報満載、こちら阪神南県民センターです。このコーナーは尼崎、西宮、芦屋の地域に密着した兵庫県阪神南県民センターの提供でお送りしました。